オタクでいいじゃないラジオ週刊
オタラジオ。
18歳以上のみんな、選挙行った？皆さんこんにちは。
こんにちは。
さて今回も始まりました週刊オタラジオ、メインパーソナリティのメイフィシです。
サブパーソナリティのケイです。
はい、お願いします。
お願いします。
はい、ということでね、
はい、
みんみんみんみんうるさいね。
うるさいね。
多分ね、これ入ってる？
多分入ってる。
あの、まあ、外でね、セミが鳴いてますよ。まあ、窓もね、一応開けてんのかな。
うん、もう、閉めると暑すぎるんで。
そう。あの、熱中症になっちゃうんでね。
はい。もう、この、部屋は、空調設備なんていう、
エアコントローラーがね、ないからね。
そういうのはないので、もう、扇風機1台が今、机の下で回ってるだけ。
俺の股間の前で回ってますけども、ゴーって。でね、なんだ、夏ですよ。
はい。
7月、もう海の日がね。
海の日過ぎましたね。
終わりましたね。
はい。今度は山の日でっていうのがありますけどね。
もうくっそ暑い海の日が終わったんで、はい、もうこれから夏真っ盛りですよ。
もう今、小中学生は夏休み。
そう
です
ね。
でも、今って若干、あれ早くなってるじゃないですか。昔はほら20日だったじゃないですか。
まあ、3学期制と2学期制の違いってやつかな。
はい、でも、じゃあ、それ、海の日が。
あ、海の日が、
はい、海の日自体が20日だったじゃないですか。それが今や、うん、ハッピーマンデーみたいなわけのわからんあれで、ね、若干、今月が18か。
18。
ね、なって、学校ももうそれで、この18、19か、夏休みになってるんですかね。
なってるんじゃないですか。
いいね、うん、さらに長くなって。
長く、でもどうだったっけ？なんか結構2学期制になって休みがなんか減ったとかなとか。
ああ、そうか、2学期制で若干、
夏休みの、そうそう、なんか後半ぐらいからなんか、行かなきゃいけないみたいな話を聞いたことがあるので、ま
あ、
いいか悪いか分かんないけどね。なんかほら、俺たちの世代は3学期制だったから、
ね、
いわゆる8月31日に宿題が終わってないみたいな、僕やりましたけどね。僕ね、真面目な頃と、不真面目な頃があって、
はい、
不真面目な頃はマジで勉強なんかやる気ねえってなって、はい、宿題さえやらねえってなって、マジで9月の、1日とか2日に提出じゃないですか、普通って。はい、ただ、その最初は入学式、始業式があって、はい、そっから初めての授業を提出だから、
そうだね、
実際には3日か4日提出だろうとなって、うん、もう31日のレベルじゃないですよ。1日や2日に9月の1日2日あたりにね、して終わらせてましたね。
逆にそれで終わる量だったんですね。
終わる量っていうか、まず1日に行くじゃないですか、修行式に。夏休み宿題終わったって、終わったよ、うん、ちょっと行っていいって。行っていいって言って、お前ち行っていい、すっ、よしって言って、嘘そって。
人間コピー。
ひどい時はね、これ中学校の話なんですけど、はい、授業開始前の8時の30分くらいまで、はい、友達に、丸付け手伝ってもらってましたね。書いて自分でその添削するタイプのやつがあったんですけど、それをね、まあ、隣の女子と前の席の男子に手伝ってもらってました。はい。
クズですね。
どっちもな、まあ、仲良かったんで、
はい、
お願いながら手伝って出て、終わってねえんだって言って。
すごいですね。K はもう、夏休みは、早めにもう終わらすタイプやったんで。
7月中に終わらすとか、そんなタイプ？
7月、まあ7月中に若干終わんないけど、まあ、8月の初めには終わって。
すごいよね。もらった瞬間が始めたと思うもんね。
いますね。もう、まあ、僕はそこまでなんかあれじゃないですけど、まあ、若干はあれをしながら、でも、片手に、てかま、目の前にパソコンがある状態でやってるんで、まあ、進捗速度は極めて、
まあまあまあ、
ね、加盟速度ですし。
それでも、やる気が、なんかやろうとする気はあるけど、すごいと僕は思いますよね。まあ、ね。
だからその、まあ、今の生活と一緒だよね。こう、なんか、しながらじゃないとできない人間なんで。
もう、それがね、僕ね、しながらとか、そんなレベルじゃないんですよ。もう、消すに火がつかないと。期限がもう、間近だじゃないと、やる気が起きない。はいはいはい、まあ、いわゆる、漫画家の締め切りのなんか、待つ漫画余裕だろう、はっていうのは典型的なタイプで、僕、それがね、マジでな、消すが火がつかないと、本当にもう、なんか崖から落ちる雪像にならないと、やらないタイプなんで。ねえ。
ねえ。まあ皆さんも、ね、タイプ、あると思いますけれども。まあ、ねえ。
この夏、7月ですけども。
はい。
なんか夏に入りまして、なんかありましたか？
K はですね、特に何もないんです
が。暑さで出てた。
暑さで体が悲鳴を上げてまして、
あ、
数日ですね、頭痛で倒れるっていうね。
倒れる。
もう酒を飲むわけですよ、K は。
はい、まあまあ、おっさんですからね。
もう本当おっさんなんで、もう家にね、朝日スーパードライが常備されてるわけですけれども、朝日スーパードライを飲むとですね、40分だ、2本目飲み切って、次ちょっとなんか他のやつを飲もうかなと思ったぐらいから頭が痛くなり始めて、で、もう次の一杯を飲み切るまでに、ダメだ、もう俺は生きていく資格なんてないんだってなりながら、なんか涙を流しながら布団へ潜るっていう、なんか辛い晩酌を
頭痛と腹痛は結構どうしようもないからね。人間割と痛みには耐えれるけど、はいはい、頭痛と腹痛だけはもうマジで神に祈るしかないよね。
そう、
もうなんか死ぬ神様かよってあって
もうなんだろうね、こう気分が、だからまだ痛みとか、あんなに骨折とか、なんか打ち身とか、そういうのは、まあまだ、精神はまだちょっとね、ああ、ちょっと疲れるなとか大変やなと思いますけど、もう頭痛、腹痛に関しては、もう精神を、もう常に何緊迫してる状態。
そう。
もう、精神を破壊しに来てるぐらいのね、感じが。
腹痛はいわゆる何、まあ、まあ、便秘とかだったら、出したら収まる話じゃん。頭痛ってさ、割ともう、薬を飲まなきゃどうしようもないレベルじゃない。痛み止め、頭痛薬を飲まなきゃ。はい、僕もその何、緊張性頭痛って言って、まあちょっとググってもらえばわかるんですけども、そんなガンガン来る、いわゆる偏頭痛とかなんかそのよく、ありがちなイメージのズキンズキンっていう頭痛じゃなくて、頭と首と肩がズーンと重い。なんかほんとなんか、お前、なんかついてるよみたいな。夏だからね。ホラーホラー的なものついてるよっていう。
あれなんか肩に手が見えてるよぐらいの。
そんな感じの、ほんと重いだけなの頭痛があって。それが、割とマジで何ヶ月も続くんですよ、緊張性頭痛って。それで、いわゆるまあ波があるんですけど、それにも。はい、で、ちょっとなんか重たい日、まあなんか女の子みたいだけど、重たい日は。
あれ
そういう日は、
のものが、
まあ割とマジで、あ、何もする気を切れになりますからね。
まあまあそんな感じで、まあまあ K は今、そういう体調悪いシーズンに来てるんで、でも、ほら、これから夏にかけて、やっぱりこう、飲み会って増えるじゃないですか。
オクトーバーフェスとかもあるしね。
ああ、そういうのにも行きたいよねっていう、うん、もう。
でも酒飲むと、
どっちもどっちだよね。酒飲まなくても心痛むし、酒飲んだら飲んだでまた頭痛で心が痛むし、もう俺どうすればいいの？
どうしようもねえって。
ああ、もう死ぬしかない。メイフィスさんはどうやってこの夏を生きてるんですか？
まあ僕はですね、まあはい、映画が楽しみなんで、ね、
あ、映画でちゃんと生きがいを見つけて。
そう、ね、映画でね、
はい、
その死と繋がるんですけど、サダコ VS カヤコ見てきましたという感じで、
あれを。
映画館で見てきました。
どうでした？見て。
でね、何？いや、前評判通り、
はい、
すごかったですよ。
どの点が？
まあまあまあ、コメディですよね、あれね。
あれ？ホラー？
まあいや、ホラーとしての、いわゆるびっくりドッキリ、はい、お化け屋敷な、うわーっていうやつはあります。
はいはい、
それは、おーってびっくりしますけども、はい、別になんか、じわじわ来る、なんか、いわゆるジャパニーズホラー、和製ホラー的な怖さはない。ない。
あれ、こう、貞子とかさ、リングとかさ、
うん、
やっぱりこう、日本のホラーは、もう、It's Japanese Horror! って言って、こうね、世界にも認められてきたわけじゃないですか。うん、それの、まあ、正当な光景じゃないですか。
あれはね、
いいんですか？
いわゆるね、ゴジラ VS ガムライみたいなもんだよ。
ほう、
怪獣大合戦みたいなもんだよ。おー、すげー、ドーン、ドーン、ドーン、すげーってなって終わるっていう。ほんとそんな系の映画だったね。
あ、
いわゆるでもね、娯楽映画として見たらだいぶ面白かったけどね。
まあなんかそういう風な噂よく聞きますね。
いや、実際ね、映画として見たら面白いんだけど、別にホラーとして見なくてもいいって感じかな。うん、ただ、でもね、 あの、まあ、映画館でない、あの、レイトショーで見たんだけど、はい、後ろの方に、まあ、女子大生何人かかな、男の子で、まあ、多分、なんかグループ出るみたいなのに来てる子が来た、はい、人たちがいたんだけど、はい、女の子たちは、
いつの間にかレイになっていた？
いや、もうなんか、結構ね、ワーキャーワーキャーって、
まあ、ワーキャーワーキャーみたいな、楽しんでるみたいです
けど。いや、まあ、ワーキャーでもキャーキャーみたいな、はいはい、なんか、うわ、怖いってなってて、うん、
それはあれじゃないですか、横に男がいるから、そういう、わー、怖い！
いや
面白いだけじゃねえか、こんな映画。
怖いっていうか、僕は友達見たんですけど、僕らはもうクスクス笑って、いや、これやばいなって言って、これ面白すぎるなって言って、僕はそう何、いわゆる映画館で騒ぐ人がもうすごい嫌いなんですよ。
あ
まあまあ、当たり前のマナーですけども、はい、周りに人がいるんだから、うん、その、まあ、いわゆるその、何、まあ、ポップコーンとかのもう、あの、環境は仕方ないですよ。うん、ただ、あの、そう、死後喋ったりね、うん、あの、人に笑うような声でクスクス笑ったりするのはね、はいはい、まあ違うと思うんですけども、うん、あれはね、笑っていいやつだわ。
いわ
ゆる、あの、コメディ映画みたいな感じ、本当に。なんかもう、みんなが笑うから自分も笑う的な。
新喜劇の、を見に行ってるのに、笑わないで見るぐらいの、そうそうあれでね。
俺的には、
新喜劇は笑いに行ってるんだからぐらいの感じ。
そうそうそう。俺的には、芸人さんのコントショー見てるのに、なんで俺たちはそのコントショー怖がってるわけだ
逆に怖いっていう。
そう。え？こんな面白いよって。もうホラーとは関係ねえよみたいな感じだよ。まず、まあ、いろいろ要素はあるんですけども、はい、まあ、皆さん、ちょっと、まあ、レンタルでね、はい、見てください。もうこれは本当に怖くはないです。
うん、まあ、それがいいのかは、まあ、でもそれが狙いなのかもしれないですからね。
そうそうそうそう。うん、いや、まず監督が白石監督って言って、はい、確か、名前、うん、白石監督かな、うん、あの、怖すぎの人なんですけど、怖すぎって知ってます？テレビでやってる。あの、いわゆる街の都市伝説とかが、あの、それを調査していってみようみたいな、あの、まあ、いわゆるバラエティホラーみたいな感じ、はいはい、実力ホ、バラエティホラーみたいな感じだったんですけど、大体クトゥルフか都市伝説で収まるんで、まあ、そういう人が監督なんで、はい、もう大体分かったんですよ、そういう問題なんて。もう本当その通り、期待裏切らない。いい出来でした、本当。あともう一本見ていいんですけど、はい、オデッセイって言って。
ああ、あの、火星一人ぼっち。
そう。あの、よく、ほら、あの、ネット広告とか出てましたよね。はい、あの、上映された頃は。
はい。
いわゆる、その、宇宙探査船で、火星探査船だったんですよ。うん、で、火星の、あの、まあ、いわゆる、鉱石とかを持って帰って、はいはい、地球で観察するってことだったんですけど、はい、嵐に巻き込まれてしまって、火星の。ストームに巻き込まれてしまって、それで、退却になったんですけど、主人公人だけが、うん、いわゆる不良の事故で、取り残されてしまって、もう、スーツの酸素とかなかったんで、はい、あの通信も取られたんで、死亡扱いされたんですけども、はい、実は生きてましたよっていう。
火星も、実は宇宙服脱いだら酸素あったよみたいな。
一応、その数ヶ月間住むための、はい、あの、ハウスみたいなの作ったんですよ。いわゆる、その、ビニールハウスみたいな感じで。はいはい、そこで、まあ、生活していくって話なんですけども、まあ、噂通りでしたね。いわゆる火星版特許って話聞いてましたけども、火星版ダッシュ村って聞いてましたけども、まさにその通りでした。主人公がね、いわゆる植物学者なんですよ。
はいはいはい、
火星で植物の、あれを研究する人なんで、それでですね。
火星植物ないじゃん。
いや、いわゆる、ジャガイモを、食料として持っていったわけですよ。うん、
はいはいはい、
それを、火星を、空気もない、酸素もない状況で育てたから、はい、自分たちのビニールハウスを、土で埋めて、うん、植物学者なんで、それで水の問題とか、うん、大気の問題とか全部かけ、一緒にかけていくっていう、すごい面白かったです、あれは。あれはね、めちゃくちゃ良かった。主人公が超ポジティブなんですよ。
はいはいはい。
だから、絶対死ぬもんか、絶対生き残ってやるって言って、もうネガティブなこと全然言わないんですよ。
へ
で、いわゆる NASA のトップクラスなんですよ。はい、主人公がいる場がね。だから、登場人物が全員有能なんで、もう主人公が生きてる分かった瞬間から、もうじゃあこれをしよう、じゃあこれをしよう、じゃあこれをしようって言って、もうどんどんどんどん話が進んでいくんですよ。でも、いわゆる、火星の話じゃないですか。
はい、
なんで、何をするにしても数ヶ月単位かかってしまうんですよ。だから主人公を助けるための急、
はいはい、
助けるために、次の、人が乗る宇宙船が行くのは3年後の話なんだっちゃうんですよ。ただ、主人公に食料品を届けるだけの、 あの、物資を届けるだけの、はいはいはい、あの、無人探査機だったら、10ヶ月で着くみたいな感じ。そういう、なんか壮大な話なんで、うん、もうみんな登場人物がすごい有能で。
まあ、だから、有能すぎると普通物語としてはあんまり面白くなくなりますけど、
それはね、やっぱスケールが壮大なので、もうトントン拍子の話が進んでいって、うん、揉めそうな、なんか、ちょっと対立があるじゃないですか、やっぱり。はいはい、なると、バッサリカットするんですよ、そこ。すごい言うの、本当に。あの、SF もよくある、いわゆるヒステリー起こすやつって絶対いいんですよ。
言いますね、
あの、うわ、もうこんなあかんわって、うん、もうこいつ、
俺はこのとこにいられない
って。主人公が見捨てようって、出たりするんですよ。そういう方イラってするじゃないですか、やっぱり。それがない。誰一人いなかった。
ちょっと面白いですね、そのなんか、切り口が。
そう。
これまでない感じ。
もともと小説原作で、うん、オデッセイって。あの、なんで人気が出たかっていうと、あの、その主人公の一人の毒舌、
うん、
あの、取り残された主人公が毒舌、ずっと毒舌吐くのが、自分の心情をずっと、あの、語っていくのが面白いって言われたんですよ。はいはい、ただもう、それも、まあやっぱり、主人公、まあ、この主人公と、まあ、この周りの登場人物だったら、それは人気出るわっていう感じでしたね。なんていうの？やっぱり、みんな有能ってすごい、トントン拍子の話をするんでいい。2時間半とか、あ、2時間半かな、うん、あるんで、それでなんか、ぐだぐだされると、うん、ここいらなかったじゃんってあるんですよ。
はいはいは
い、長い映画、特にね。だから、やっぱり、こんだけ詰め込んで、この時間なんだってなって。いい映画でした。あれ、まあまあまあ、貞子 VS カヤ子とオデッセイ、あの、
なんか大
ベクトルはね、全然違います。もう完全に B 級と、もう超 A 級なんですけども、あの、どっちもね、借りる価値あると思います。オデッセイの方ね、あの、リドリー・スコット監督って言って、はい、監督が、まあ、あの、エイリアンとか作った人なんですけども、あの、まあ、いわゆるエイリアン以外、クソダサくばっかりの、あの、SF 対策監督と言われてもんですけども、はい、正直、微妙なのかなみたいな監督なんですけども、オデッセイはね、そのね、予想を、いい意味で裏切ってくれました。いい映画でした。
ちょっとそれ興味ありますね。ちょっと、いやー、ゲームを見る時間ができれば、みたいな、といい、もうそういうのばっかりなんですけどね。ではあるんですけど、そういえば、この、つい最近、あれが公開されましたね。インディペンデンスデーの続編が。
あ、20年越しのね。
はい。K、インディペンデンスデーは好きやったんで、ね、まあ、見に行こうかなとか若干思ったんですけど、会社の映画好きの先輩が、いやー、ないわーって
。あれね、前作と繋がってないからね。
うん。まあ、一応復讐は復讐らしいですけどね。あの、宇宙人が復讐
してくる的な。いや、まあまあ、設定だけはそんなに、繋がってないけど、うん、いわゆる、世界観だけしか繋がってなくて、うん、登場人物は全員違う。まあ、うん、前の主人公も死んでるしね。確か。
うん。なんで俳優さんが？
いや、違う、キャラクターが。
キャラクターとして、
うん。だから、別物だよ。
うん。
別物といえば俺今度はシンゴジラ見に行くけど、ね、期待しててくださいよ。
仮装。
うん。まあ、あのキャスト陣ですからね。エヴァ好きの奴らがみんなこぞって見に行くからね。
ああ、確かにね。
あのスタッフ陣だから。ねえ、不安しかねえわ。はい、というわけでね。
はい。
近況報告はここまでということで。
はい。
じゃあ次行きましょうか。フリートークです。
フリートーク。
はい、ということでね、はい、フリートークなんですけども。
あのですね、K は、この3週間ぐらい、
はい。
オタラジオ前回からやって、若干ね、間が空きましたけれども、
はい。
3週間の間で、頭痛しかないってことはないんですよ。
まあ、そりゃそうでしょ。
もう、
3週間頭痛で、寝込んでたら、入院ですよ、それは。入院生活ですよ。
ね、まあ、やっぱり K も、まあ、何もないっちゃないんですけど、ブレてる、超ブレてるけど、
はい。
まあ、何もないこともなくて、ちょっとニュース的なやつがね、まあ、ツイッターをバーっと見てますと、片羽というね、エロゲが昔ありまして、
はい。
今からもうかれこれ10年近く前にね、なるんですけども、片羽というエロゲがあり、K は、このゲームに、むちゃくちゃハマってまして。
はい。
本当に、何週か、本当何週かしてた気がするんですけどね。あの頃は時間があり余ってたんで、まあやってたんですけれども、まあ、そういうね、片羽というエロゲが10年前に発売されて、で、そのメーカーが、 潰れたんですよ。
うん。
会社が。会社自体が。
まあまあまあまあ。
まあいろいろありまして。
ロケ会社よく潰れるからね。
そうね。いろいろあって、まあ潰れて、で、まあ、もうあまりにもいい作品なんで、もういっぱいね、あの、続編を待ち望む声があったんですけれども。
はいはいはい。
まあ、それも叶うことなく、まあアニメ化とかもしてほしかったんですけどね、とか思いながら、ついに、2016年、8月の、20何日かな、8月26日に、
はい、
Windows 10まで、だからその最新の OS に対応した、リニューアル版、まあ、中身は変わんないんですけどね。中身は昔のままではあるんですが、リニューアル版が発売されるっていうのを、情報を見まして、ね、
約10年越しにね。
10年越しに。もうあの時は Windows XP が、もうプラットフォームのね、Vista やっと対応したかなぐらいの感じの状態だったんですけれども。
もう10対応だもんね。
もうあの、今回の片羽根アンコールベルドは、あの、プラットフォーム Windows Vista 8、10っていうね。XP 入ってないですか
素晴らしい。
まあそういうね、のが、まああの、販売されるというニュースを見まして、まあ、K としては、まあ、昔ね、
た、
まあ、
好きだったしね。
好きだったから、まあ、やっぱちょ、買うべ、でもパソコン買ったしもかねえねえ、とかが、まあ、いろいろね、今、まあ、悩んでる状態ではあるんですけれども。
はいはい。
まあ、昔はこの、オタラジオ、もう、ほぼエロゲラジオみたいなもんだったじゃないですか。
昔。それ、8年か7年前の話じゃない？
うん、もう、それこそ下手し10年ぐらい前のね、
初期の頃はマジでエロゲマ話しかしなかった、うん、
だって
そうかも。
だってエロゲのあのランキングとか紹介したじゃないですか。
おお、そうだ。毎週エロゲランキングが紹介した、うん、10年前は。
うん。なんだこのあの無期限タイトルはみたいな話してたじゃないですか。
してたわ。
うん。もう、
だって10年前俺、だって、何その時は書店でバイトしてたんだけど、はいはいはい、そのバイト代を全部エロ本とエロゲンすぎ込んでたから、
うん。うん、パークさんも、何 ?1 ヶ月で100本エロゲやるとかなんかわけのわからんこと言ってたじゃないですか。それが、今、この2016年、オタラジオも19年ぐらい経って、10年経って、なんだ、この低たらくは。エロゲの絵の字もねえぞと。
エロゲー業界がね
あ、そこに行きますか。
いいもん作ってくれ、まあいいもんっていうかもうなんかもうダメだろ。
まあまあ、まあエロゲのあれもそうですし、まあ僕らがあまりそっちの方向に目を向けなくなった、まあ今あるじゃないですか。ソーシャルゲームっていう、あの最高の時間潰しが。
何まあねえ、エロゲー、高いんだよね。
そう。そう、それ。今、劇場版アニメ流行って、もう全然ちょっと話違いますけど、劇場版アニメ流行ってるじゃないですか。
うん、
で、もう最近ね、何かといえば、この前、カバネリ、高田城のカバネリって、ね、アニメがありましたけれども、あれも、終わって、最終話で、予告されたのが、総集編の劇場版やりますっていうね、
うん、
あれをやってて、総集編をわざわざ劇場版でって思うんですけれども、ようやくアニメ業界は気づいたんですよね。アニメのブルーレイ8000円が高いっていうことを。だからブルーレイ8000円じゃみんな買わないんですよ。
買わねえよ。
映画館やったらまあ1800円、まあ映画の日やったら1000円とかね、そういうキャンペーンとか使えば1000円ぐらいで見えるんで、そうすれば数多くの人が来て、ある程度収益も見込めるというのに、アニメ業界がようやく気づいたのかと、まあ、K は今思ってるわけですけれども。
そうだよ。だって、アニメのブルーレイって数千枚売れたらいい方だよ。
うん。でしょ、
まあ、全国で数千枚っておかしいでしょ。
で、それが映画になったら、まあ、ねえ、そんだけいっぱい人来ますからね、映画にしただけで。一回1000円ぐらいなんでね。まあまあそういうのもありつつね。まあエロゲどうしてもね、やっぱり1本8000円とか9000円とか、特装前で1万円、1万2000
円。そうだよ。
しますよ。
するんですよ。そのくせ割れっちゅうがすぐ割るでしょ。いや実際ありますよ。
うん、
ね、いわゆる P2P のデュース、ね、流行りによってね、パソコンゲームってすぐ割られちゃうんで、うん、そのせいで買う人が少なくなったっていうのは実際に、だってそれを問題視して、エロゲ業界が、いわゆる対策を打ってきた歴史もありますから、うん、ね。もうさらにですよ。
うん。
まあ、いわゆる、その、無料化の時代ですよ。はい、YouTube で無料で動画が見れる。ソシャゲを無料でできる。この値段はやらねえよ。
そう、だって、あの、ノベルゲームなんて、あの、やってみた動画見たら全部もうネタバレだもん。
そうだよね。
うん。意味ないもん。だって、やってること一緒だもん。ただ、マウスで、あの、進む、あの何、何話をオートで進めるか、YouTube の再生ボタンを押すか、その、どっちかだけです
よ、ね。もちろん、さ、その、エロ業界も削除申請、削除しますけども、うん、何やっぱり人の目には触れるわけで、うん、そんな上げてる人がいたらね。うん、で、それでバレちゃいますし、
うん、まあ、
割れますし、終わりだよ。
まあ、そんな、こんなで、ね、まあ今の、でも、やっぱり昔のエロゲって、まあ今やらないから全然あれですけれども、なんか良かったよね、あの頃。
いや、まあ、
エロゲ業界全体の空気感というか、なんか。
活発的ではあったね。
うん。エロゲーで、こう、まあそれこそ、ね、タイプムーンとか、ああいうので、こう、エロゲからもう、アニメ業界へ、世界へと、羽ばたいていく人たちがいっぱいいたじゃないですか。
まあ、いわゆる、同人のエロゲとか、
うん、
まあ、商業のエロゲもそうなんだけど、うん、入りやすくて、
うん、
で、エロゲぐらいしか、表現規制がなかった、うん、エロゲが一番表現規制が少なかったんで、
うん、
まあ、そこで自分が書きたいもの、やりたいものを表現するって人多かったんですけども、うん、今はラノベもそうですけども、うん、アニメもそうですけども、いわゆる表現規制が少なくなってる昔に比べて、
う
ん、その、結構ゆるいっていうか、まあ、何でもしていいよっていう、別に、垣根はねえよっていう感じの空気になってるんで、うん、別にエロゲじゃなくてもいいっていうのがありますね。
そう、だからなんか、ほんと昔、いいシナリオライターってエロゲにしかいなかったけど、もう今やラノベにもいっぱいいるし、なんだろうね、もう、ライター、何エシさんでも、
そう、もう、
ピクシブでやればもうなんか、それでだけで有名になるとか、そういう風な時代になっちゃったんで、もうだって昔はほんとエロゲのね、キャラクター書いてそっからっていうのが、
まあ、商業の、エロゲ会社からの、うん、商業のゲームか、うん、コミケしかなかった。ネットがそこまでなかった時代だったからっていうのはありますね。うん、まあ今、だから今はそこまでそのエロゲにこだわる人はないんで、うん、そのエロゲ業態界自体はまあそこまでその何、昔に比べては活発にないのをまあ、うなずけるって感じですね。うん。うん、ただ、
はい。
エロゲ業界も、それに気づいたんですよ、
うん。
じゃあ昔のリメイクをしようって。
ああ。そうなんですよ。
昔の、その人気のあったやつをリメイクしたら、うんうん、昔のファンが食いついてくれる。
うん、もう今の K みたいな状態ですね。もう、片羽出るのって言いながら、興奮してるぐらいのあれで。
そうそう。じゃあ、ここ数年はエロゲ買ってなかったけど、買うかって言って。
うん、そうなっちゃうんですよね。で、な、こう、片羽調べるときに、クローバーハーツっていうね、エロゲが、それこそそれと同じぐらいの時期にあったんですけれども、
はいはい、
じゃあ、構えかなぐらいに、販売されたのも、なんか今最新 OS に対応して、まあ、新規シナリオ入ってるのが全然調べてないですけど、まあ、そういうのまた再販してみたいですし、
うん、
そういう風な時代にね、なってきてるのかなっていう感じはしますけど。
ノベルゲームを仕上げで配信できるぐらいからね。フェイト昔配信した。配信したでしょ。フェイト、ステイナイト。
え、フェイト5じゃなくて
?5 じゃない、5じゃない。
もう、
ステイナイトのシナリオ。
シナリオ、公式が
公式が。
え、
配信したでしょ、確か。
あ、そうなんだ。
なんか、覚えてねえけど、なんか、第1話とかなんか書いてなかったっけ。ああ。俺の記憶が正しければね。で、まあ、やっぱそういうのが配信できるんで、ね、やっぱりね、こう、そういうのを考えちゃうと、やっぱり、まあ、プラットフォームとしては iPhone とか Android の方が安く済みますし、データだけなんで、ディスクしなくてもいいし、パッケージ作らなくてもいいし。
はい、今、このラジオ撮る前に、まあ、どんな話するかな、みたいな話で、キリキリっていうね。
ああ、そうそうそう。エロゲー、皆さん知ってますかね今はどうか知らないですけども、昔はもうキリキリと N スクリプトで、
うん、
いわゆるパソコンのプログラムですね。
はい、
をゲームのプログラムとして、ノベルゲーム作るのにこれは最適だから、
そう、
どのゲームもキリキリか N スクープしか積んでないっていう。
もう商業も同人もみんな、このどちらかでやってるみたいな時代があったんですよね。
そう。多分今でも作ってんじゃねえかな、やっぱりね。
で、その、ね、今、キリキリどうなってんやろうと調べてみたら、もうキリキリ Z っていうのがあって、うん、キリキリ Z タブレットに対応するとかね。
そう。
やっぱもう対応してますよ、時代ですよ。
そう。
うん。
やっぱね、懐かしいよ。
うん。
俺もキリキリでゲーム作ったもん。コミケ出したもん。
そうだね。
ちなみに僕がそのキリキリの N スクリプトっていうじゃあのキリキリのあのスクリプト担当だったんで、
ああはい、
まあいわゆるその何開業とか演出指定とかいろいろできる人ですよね。
うん、
まあ結局総合的にはディレクターみたいな立場になってたけど、
はいはい、
お前ここ絵の投下できてねえんじゃねえかとか、お前ここのシナリオおかしいだろって言って、だから一番見る立場だからね、そのスクリプトの人が、
ね、
あのいわゆる演出でこの絵を挟みに行こうと思ったら、はいはい、あここ投下できてねえとか指摘したり、あのいわゆるその文章を読むから、シナリオここおかしいんじゃねえよって指摘して、を自分で直したりしたりしたから、誤字とかね。大変だったね。
いろいろやってましたね。それでみんなツッコミに売りに行ったりとかね、ありましたね。
そうそうそう。全く売れなかったけどね。売った量よりその後飲み会でそのサークルさんに配ったのが多いからね。うちよろしくお願いします。
ね、
新作あってますって言って。
まあまあ、あの、同人あるあるですね、
その辺は
ね。
そうそうそう。うん、
まあまあ、そんな、もうなんか、昔を解雇してますけれども、
で
も
解雇の老人中ですよ。
老人中。だ今の子たちはもう、あの、自分で、あの、スクリプトを書いて、あの、あん、
今の子たちは、だって、
アンドロイドゲームですよ。
小学生でシースク組めるんでしょ？
お
ー。ね。ね。シープラとかいけるんでしょ？今と、今の子たちって。もう、もう無理だよ、僕は。
で、だからもう、アプリに落とせば、もうそれで、アプリゲームできちゃうわけですからね。
ね、だって今、この話、ね、タブレットで、何、ゲーム、
うん、
あの、アプリゲームとか作ったりしてるんでしょ、まあ、いわゆる課題とかね、簡単なアプリゲームとか。はいはいはい、怖い怖い。
まあ、だから、そういう意味では、まあ、プラットフォームがね、また変わって、だ、アンドロイドゲームの方で、まあ、面白いです。でもあんまり聞かないよね。そういう、個人的なやつで大きな、何アプリゲームが有名になるっていうのは。なんかやっぱりどこかしらの企業が、まあもちろん企業はね、お金の付き方が違いますけど。
いや、ちょくちょくあるんだけどね。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう。無料で、まあいわゆるその、ノベルとシミュレーション。
うん、
まあ推理、あの、脱出要素とかね。
ああ、はい、はい。
を組ませたようなゲームがあって。
流行りだね。
そうそうそう。それがいわゆるちょっと有名になって、っていうのも結構ありますよ。
あ、うん、そうなんだ。
あるある。
まあ、やっぱり どの時代でもそういう人たちはいる
んですね。やっぱ創作活動してる人で、ではそれに乗れる人たちもいるんで、やっぱね、まあ、どのような環境が変わってもいますよね、そういう一定層は。まあ、そんな感じで、なんか、こう、しんみりとした解雇中。
まあ、とりあえず K は、頑張って、肩跳ね購入予算を、捻出します。
腎臓を。
腎臓、どっち売るかな。どっち使ってない？
どっちも使ってるんだよな。はい、そういうことでね、今回はここまでで、次行きましょうか。
はい。
タラジオでは投稿お待ちしております。ふとた各種コーナーへブログにある投稿フォームにご投稿ください。
待ってます。
はい、ということでね。なんか、暑さにかまけて、こっちもちょっとヒートアップしちゃいましたけども。
はい。かまけてもヒートアップ？うん。まあ、乗せられて。
いやいやいやいや。
はい、
暑さなんて知らねえよ。クールに行こうぜ、クールに。
そうね。もう我らクールガイだからね。
先前なんか熱く語ってましたけど、ロゲについてね。
まあ、熱く悲しんでましたけどね。はい、まあそんな、こんなですけれども。
バラエティのなんか、あの、批評家みたいなやつだよね。
ああ。
これはダメなんですよ、これは昨今の業界。
昨今の業界。
昔は良かったですよって言って。
老害は帰れ。でもなんか、やっぱり、老害ダメだからね。やっぱり新しく何か作り出さないとダメだよね。
そう。うん、常に新しいものを置いてからダメなんですよ、
うん。
古いものをね、あの、古いものは別にいいとして、うん、古いものが一番という考え方をするべきですよ。さすがに。ね。
古きを知って新しいを作ると。
そうそうそう。うん、つまり、おたらじょでも、
何かを、しないね。
まあ、しないよね。
うん。まあ、いや別に、あの、なんか、思いつけば、やる。あと、あの、やる気が起きれば。
あのね、元気があればやる。
そう。このラジオ、なんだろうね、頭痛持ち二人だし、基本やる気ないし。
うわ、だから僕、さっき、なんかオープニングで言いましたけども、はい、ケツに火がつかねえって やんねえってことは、つまり、一生やんねえんですよ。なんかケツに火がつくような出来事が起きるまで。だから、うん、つまり、締め切りがないことでやらないです、僕。
うん。だね。だから、そういう意味では、なんだろうね。 何も思いつかなかった。まあまあ、まあ、オタラジオ的に。
だから、誰かから、お叱るメールが来るやかもしんない。
うん、ああ。
あの、
なんかやるよって。
何々何日まで何かをしようって言ったら、やべえ、ケツに火がついた、やらねえとってなるかもしんないけど、自分たちでやるとなると、こう、
ね、
もぞもぞしたいね。だって、今時間ないし、
まあ、
天気もないし、みたいな。
まあ、その割にはラジオは続いてんだけどね。
そう。いや、このラジオダセーだから。
ダセーだ、ほんとダセーだ。いいのかってぐらいダセーだからね。
いや、このダセーが10年、20年続くんですよ。
うん。
むしろやる気があったらそんな火がついたものは消えるんですから。
そうね。もう、火が、やる気、やるぞーってなったら、ね、やる気がちょっと落ちた時に、あ、もうダメーってなるから。
ダメ、そのからもうやりきった後に燃え尽き諸国でもう、うん、もう終わりかなってなっちゃうんで、うん、僕らみたいに、じゃあやるみたいな感じの出せのだと、
うん、ぐだーで喋って、そうそ
う、だと長寿になるんですよ。だって、現に10年目なんですから。
意味がわからないよ、もう。
僕らのこの数字が証明してますよ。
そうだね。
脱税の方が長く続くっていう。
はい。まあじゃあこのまま脱税。
長寿ラジオですよ、10年なんて。
うん、普通、多分ね、ネットラジオ業界で、こんだけ続くのって本当ないと思うよ。うん、
そう。僕らはご老公ですよ。ふふ、ネットラジオのことはわしらに聞くんじゃん。何も言えねえって言って。
あの頃は、ポッドキャストっていうのがあったじゃねえ。
ねえ、おじいちゃん、面白いラジオってどうやって撮るの？わからんって。わしらも面白くはないからな、って。
それ言ったらか、それは言ったらあかんよ。はい。
ただの老害だって、昨今のネットラジオ良くないって言って。
何も聞いてないのに。
そう、誰、他のラジオ一切聞いてねえのに。はい、そういうわけでね。
はい。まあ、この老害たちは、何も、歓喜をつけずに、だらだらと、これからも続け
て、ね、そう、次回もやっていきます。次回は、8月か、な、は
い、な、
ね、8月中にやります。はい、8月14日は、メンヒスの誕生日です。なんか祝ってね。
あ。
お祝いメールください。お祝いメールと、小切手の、なんか
小切手
なんかここの番号に書いたら、お金もらえるよ、みたいな。
このメールアドレスに、メールを送ったらお金が何百万円振り返ります。
それは迷惑メールだ。いや、僕、銀行口座置いとくんで、これ振り込んどいてください。
銀行口座でパスワードを変えときます。
それはダメー取られちゃう。はい、ということで、はい、今回はここまで。また次回お会いしましょう。それでは皆さん、さよなら。
さよなら。